西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。皆さん、年賀状はもうお出しになりましたか？12月です。郵便局だよりと題して、今月はゲストティーチャーに西宮広田郵便局局長の永原慎一郎さんをお迎えしてお届けしています。永原先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。1週目が切手と消印、
はい、
そして先週が前島密かと年賀状、
はい、
そして今週は郵便局の豆知識、はい、ちょっとこうトリビアというか郵便局あるあるというか、
はい、
面白いお話を伺えるかなというので楽しみにしてるんですが、はい、そもそもあの広田郵便局はもう今はなくなっちゃったそうですけど、ガチャガチャがあったりとか、
はい、
音楽会やってらしたりとか、結構あの局長さんのアイデアでいろいろ楽しいことのある郵便局ということでね、はい、地元の皆さん
そこを目指しております。
ね、親しまれてるんですけど、はい、郵便局って結構いろいろ面白いことがあるというか、歴史的にもあったというかなんですね。
はい、
はい、じゃあ今日はそんなお話を、はい、永原先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじゃあどこから行きましょうか。はい、
手紙の書き方体験授業というのを今会社挙げてやってまして、
ほう、
はい、あの小学校とか中学校高校まで、
うん、
幅広く学校から要請があれば、まあ、あの授業をさせていただくというのがあるんですね。
書き方を教えてくださるわけですか。
はい、今あの小学生の子でもね、
は
あ、あの郵便番号の枠の中に書いてって言ったら電話番号書いたりする子がいるみたいなんですよ。
なるほど。ちょっと足りひんなこの枠っていうとこですよね。
ええ、
はい、
で、うん、そういう、まあ、活動をやってまして、
はい、そこからやらなあかんのかっていうのがちょっとかなりのね、
ええ、
もうあの大人の方ならって思われると思うんです
が、そうですね、
今そういう次元なんですね。
ええ、まあ、書く機会がないというか、
メールはできんのにね。
ええ、そうなんですよ。
は
あ。で、あと西宮市内でも中学校トライアルウィークっていうのがありまして、はい、で受け入れなんかもしてたんですけども、
ええ、
でそうやってあの学生さんたちとこう関わることがありまして、うん、ただ単にそういう授業をやったりとかですね、お仕事手伝ってもらったりっていうんじゃなくて、いろいろやっぱりそこで、いろんなお話をする中で、今日は平法っていう評判の良かったものをいくつかお持ちしました。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
はい、どこから行きましょうか。
最初の平和何でしょうか。
最初の平和ですね。はい、郵便区分機っていうのが、あの郵便区分機、
は
あ、はい、あの要は仕分けをする機械なんですけども、
現在使われているんですか。
使われている、はい、
はい、
これが例えば西宮市内だと西宮郵便局と西宮東郵便局にあるんですね。でトライアルウィークで中学生受け入れた時に、まあ、うちの広田郵便局なんかに来られた場合は、皆さんが本局という駅前の大きな局に連絡を入れて、はい、ちょっと区分機見したってっていうことで連れていくわけなんですよ。
うん、
でこれだいたい15メートルぐらいあるんですよ、機械が。
え、
全長
すごいですね。はい、
でこれ1時間に4万通処理するんですね。で1秒間で約11通こうパパパパッとこう仕分けをするんですよ。
どこを見てるんですか、その機械は。
ね、機械にね、
はい、
まあお家にあるハガキなんか探してもらって、あれブルーライトっていうんですかね、当ててもらったらこうバーコードが浮かび上がってくるんですけど、
一枚一枚に、
一枚一枚に
それがもうすでに入ってるというか、
はい、それをこうつけて、それでこう分けていくんですよね、その郵便番号とかで。
はい、賢い機械ですね。
それ見せたらやっぱりね、あの、はい、中学生のみんな喜びますね。
かつてはそれは全部
手でやってましたね。
人の手でやっていたものが、はい、もう今はその、はい、長い機械を通る間に全部ペペペペペペペ。
そうなんですよ。
ほなあんまり忙しないですやん、郵便局の方。いやいや、機械がやってくれてますやん。
いやいや、
とか言われませんか。
いや、ただもう今郵便物もいろんな種類が、はい、っていうかこう多様化してきてまして、もう決まった形じゃないので。
そうですよね、はい、
やっぱり手作業は残ってるん でよく今レターパックなんかご存知ですか。
はい、
はい、あれあの
ブルーのと赤いのとあります、
はい
はい、
で青い方は3センチまでなんですけど、
厚さがね、はいはい、
結構皆さん無理して入れてこられるんでそうなると機械通らないんですよ。
はい、あ、ちゃんとそれで判断されちゃうんだ。
そうなんですよ。料金の違いはそこなんですけど、なかなかご理解いただけなくて。
そうなんですか、はい、赤い方がの料金高いですけれども、ちょっと着物も入れて、
パンパンに入れて、
でしかもその手渡しで、
はい、
渡しましたよっていうことがちゃんとチェックしていただける、
そうですそうです、
はあ、そうか、
そうなんですよ。
分厚さね、
はい、
はあ、気をつけなきゃいけませんね。はい、
いません。
そういうのもちゃんと機械は判断してくれる。
そうですそうです。
は
い、まあ、ちょっと郵便の絡みでいくつかご紹介したいと思いますが、
はい、
日本で最初に発行された切手っていうのが流紋切手って呼ばれるんですね。で前回もお伝えしたかもわかんないですけど、薄手で、これ和紙で作られてて、で、点々点々ってあの切り取るような点もなくて、
はい、
裏も糊がついてないというようなもので、
はい、
これ額面が4種類あったんですね。48文と100文と200文と500文と。でこの一番高額な500文のこのミスプリントした逆さま500文流紋切手っていうのがあるんですけど、これ今所有されてる方がですね、落札した価格が2550万円なんですって。
そんなミスプリントが世に出てしまったんですか。
出てしまってたんですね。でこれカタログの値段ではその逆さま500文流紋切手っていうのは3500万円で表示されてるらしいんですけど、もし競売にかけられたら1億円超えるのは間違いないと言われてるんです。
そんなレアものなんですか。
なんとか鑑定団とかいうテレビでも、
はい
はい、やられてたみたいです。
でもその逆さじゃないとダメなんですね。
そうですね。ミスプリというところに希少性があるんですね。
はあ、あるんですか、はい、じゃあ日本にはまだそれは出回っているということ
どっかにあるんでしょうね。
なんですかね、
はい、結構こういうあの切手が高価になったっていう 取引されてるっていうのは、
うん、
まあ、数は少ないんでしょうけども、はい、あるみたいですね。
昔あの切手収集家って方たくさんいらっしゃって、切手帳の中にいっぱいこう入れたりして
そうですね、
ねえ、はい、今あまり見かけなくなりましたけれども、まあ、でもあの中にはもしかしたらものすごいお宝が眠ってるかもしれない。
かもわかんないですね。で切手にね、今普通切手もそうなんですけども、漢字で日本郵便っていう4文字と、
はい、
ローマ字表記で日本って書いてあるんですけども、はい、これ戦前は漢字表記が大日本帝国郵便って書いてあって、
ほう、
このローマ字表記はなくて菊の御紋が入ってたらしいです。これは僕も実物見たことないんですけど
ねえ、はい、いやーそうだったんですか、
そうなんです。
そういったものももしかしたら、
はい、
お宝で、
あ、そうですね、
高値で取引されるんでしょうかね
かもわかんないですね。
うーん、
あと切手で言います と、
はい、
今はがきが63円で、封書が84円というのが国内料金ですが、はい、これ国内じゃなくて海外に1箇所だけ送れる場所があるんですね。
え、国内郵便 の料金で
海外に送れる場所があるんです。
そんなとこあるんですか。
これはね、南極の昭和基地がそうなんです。
あそこは日本なんですね。
あそこはね、どこの国にも属さないんです。で昭和基地の中に郵便局がありまして、
はい、
銀座郵便局昭和基地内分室っていうんです。
銀座？
銀座郵便局なんですよ、所管が。
なんで銀座郵便局なんですか？
なのでそこは、そこの郵便局は日本ということで国内料金で送れるんです。
じゃあ越冬隊の隊員の方への
ものは、はい、そうですね、激励でも
はがきやったら63円で送れるんですか？
送れるんですよ。
へえ、はい、じゃあ向こうの隊員からお返事が届くと、その銀座昭和基地みたいな決心をしてくれるんですか？
決心をしてくれますね。
いやいやいや、これ欲しいなそうなんですか、はい、へえ。そういえばなんかね、富士山の頂上にもね、なんかあったりとかしますし。
あります
ね、
はい、
なんかユニークなっていうか、いろんなところにもそう郵便局ってあって、 その局員の方はえらい大変ですよね
富士山は日本一高い場所にある郵便局で、ポストもそうです ね、 富士山頂郵便局。
うわ、入れに行くの大変ですよねでもそこに集配にどなたかが行ってらっしゃるってことですか？
はい、そうですね。これもっとすごいのはね、一番高いのは富士山の上ですけど、一番低いとこどこやと思います？
日本海溝。そんなことないか
いや、実は海底なんです
よ。そうなんですか？
はい、
そのとこ誰が、ダイバーの人に？
ダイバー、はい。これも毎日取りに行ってるんです。
いやいや、そんなとこで入れんでもねえ。
これだからそこ和歌山県のね、
はい、
すさみ町の枯れ木灘海岸っていうのがあるんですけど、はい、まあ、岸から100メートルぐらい離れて、はい、まあ、浸水10メートルぐらいなんですけど、はい、そこに、投函されたハガキは地元のダイバーが毎日回収して、でそれを郵便局に渡して配達。
へえ。
これ年間やっぱ1000通近く出されてるみたいですね。1日10通平均で。
それなんかやっぱり防水仕様かなんかで、
そう、
なんかにじまないインクかなんかで書いてあるんですよね。
そうです、そうです、そうです。
いやー、そこまでして海底のポストに入れに行きますか
これだから珍しいんで、週末とか夏休みには、
はい、
多い日には50通ぐらいはがきが入ってるっていうう
わー、でもまあちょっと楽しいですね。そうです、そういうところから届くとね
ここ今ご紹介した和歌山県のとこは世界一で、はい、世界一低いところにあるポストっていうことでギネスも認定されてるみたいですね。
そうなんですか、
はい、
富士山の高いとこはギネスは、
そこは日本一なんで
世界一ではない
あるんでしょうね。
はあ、いや、しかしまあいろんなこと考え出すというか、はい、ね、面白いですよね。でもポストですよね、はい、あるの、
ええ、
ポストって、はい、今まあ赤いポストがあれですけど、まあ最初からあんなもんだったんですか？
最初はね、黒やったんです。
黒、
はい。で当時公衆便所がね、ちょっと汚い話で恐縮なんですが、普及し始めた頃で、
うん、
黒いこの郵便箱のこの郵便の瓶っていう字を見た通行人がですね、こうタレ弁箱と勘違いしたという話が。
なるほど。
はい、でまた当時は街灯も整備されてなかったんで、夜間は見えづらかったということで、はい、ちょっとでも目立つ色として、でもともとは前回、ご紹介した前島密香がイギリスから郵便制度を持ってくるんですけど、イギリスもポストは赤なんですよね。
あ、そうなんですか、はい、
それでまあ目立つ色ということで、
うん、
赤になりましたね。
はあ、はい、なんか昔ね、青色のポストもありましたよね。
速達用が今も青であります。
今もあるんですか？
あります。
じゃあ例えばポストの形もね、昔こう丸型のとかありましたが、今四角かったりとか、
はい、
もうやっぱりいろいろな、
いろいろ観光地行かれると上になんかこうモニュメントみたいなのが載ってたりとか、
はい、
ポスト自体が形がいろいろ違ってたりとか、
はい、
色もいろいろですね。
どういうものでもいいという、
は
い、
まあ、会社が認めればですけども。
あ、そうなんですか、はい、へえ。じゃあちょっと面白いものを探してみるっていう楽しみもありますね。そうですね、
はい、ポストのね、専門家みたいな方もいらっしゃって、うん、全国のいろんな珍しいポストを、
うん、
取材して回ってる方もいらっしゃいますね。
へえ。いや、これはちょっと面白そうなので、じゃあ旅先なんかお出かけの時は、
ええ、ぜひ注意して見ていただけると、
ね、探してご覧になるのもいいかもしれませんね、はい、 いろいろへーっていうことがありましたけれども、その他のへーは、
その他はですね、次郵便番号をちょっとご紹介したいと思いますが、
はい、
これはあの郵便マークってあるじゃないですか、はい、あれはもともと郵便は昔逓信省っていう省庁が、管轄してたんで、はい、逓信省の手っていうカタカナの手をもじって、
うん、
ああいう郵便マークができ
ました。なるほど、
はいはい、で導入されたのが昭和43年です。
ということはまだ比較的新しいですね、ということですか。
で当時は3桁または5桁、
はい
ね、覚えていらっしゃる方もたくさんおられると思いますけども、
3桁というのもあったんですか。
はい、
5桁はなんとなく覚えてますけど、あ、そうなんですか。
で1998年に7桁になりました、はい、でこれはあのイギリスからではなくて、もちろんイギリスの方が日本よりは早いんですけども、
はい、
世界で初めて導入したのはウクライナソビエト社会主義共和国なんです
そうなんですか。
はい、
これはなんかクイズ王かなんかに出てきそうな問題です ね、
ですね、
はい、ウクライナ、
はい、
は
あ、まあ、こう身近な話をすると、西宮市内には皆さんが本局と言われる周波を受け持っている郵便局が2つありまして、
はい、
662地域が西宮郵便局、
はい、
で663が西宮東郵便局が受け持ってます。
なるほど、はい、これでもう大体のエリアが分かるということなんですね。これ今7桁ですけど、
はい、
例えばもっと細分化されて、なんか8桁9桁とかになる可能性も今後あるんですか。
いやーもう結構マックスじゃないですか、7桁は。
よかった。なんかそういうハガキとかいろいろ持ってて、その5桁のとかは どないしようかなんてこうもらった、いやめっちゃ古いハガキやんこれとかってね、思われるんじゃないかと思って、はい、なかなか使いづらいんで、どうしようかなとか思ってるんですが、じゃあ7桁たのは大量に買い込んどいても大丈夫です、
ね、大丈夫だと思います
なるほどね。でもこの郵便番号っていうのは、
はい、
まあね、分からへんから書かへんわっていう時もあるんですが、これやっぱり書くのと書かないのとではそのやっぱり仕分けの段階で随分と、
冒頭ご紹介したあの機械に書けると、
はい、
やっぱこの数字を元に、
うん、読んでくれるわけですか、はい。でもあのぐにょぐにょぐにょとね、ミミズがあったような字をお書きになる方とめちゃめちゃ達筆な方とか、きちっとした方とかいろいろいらっしゃると思うんですけれども、それを機械はちゃんと読み取るわけですか。
読むんですね、最近は。素晴らしいです。
そうですか、はい、じゃあやはりこれはもう礼儀として、
そうですね、
郵便番号をちゃんと書くと。
はい、極端な話、その662663って書けば、うん、西宮市はいらないぐらいなんですよね。
そうですよね、なんかあの、本当に帳目から書いてきはる人がいはるん で、
うで、
あ、まあ、あの郵便番号さえあれば、もう大丈夫。
ご自宅の、まあ、あまりあのおすすめはしませんけども、うん、ちゃんと書かれた方がいいんですけども、はい、郵便番号簿っていうのがありまして、それで見てもらって、はい、その、 あの7桁の横に書いてあるじゃないですか、何々町、はい、何丁目ぐらいまで書いてあったら、はい、その後だけでも届くんですよ、郵便番号があったら。
そうなんですか、
はい、まあ、念のためその確認の意味もあって、うんうんうん、正式にやっぱり書かれてる方がいいですけど、
はい、
まあ、極端な話をすればですね、郵便番号さえ書いていれば、うん、それで表示されてる後の部分だけでいいという、
はい、便利なものですね。はい、郵便番号あるあるですねその他には何かありますか。
その他ですか、はい、ですね、次はじゃあ貯金についてちょっとちらっとお知らせをしたいと思いますが、
貯金、そうなんですよね、郵便局の3つの柱っていうのがあって、郵便保険
と貯金と
貯金の貯蓄ですよね、はい、その貯蓄、貯金の部分ですね。
ところでですが、
は
預金とか、貯金っていうじゃないですか、
はい、
この違い分かります？預金と貯金の、
ん、
ご存知でしょうか。
預金と貯金同じじゃないですか預けたお金が預金で、
はい、
貯まったお金が貯金結局一緒かなと思うんですが、違うんですか。
これ
あの
預ける金融機関で呼び方が変わるんですね、
はあ、
だから銀行とか信用金庫なんかは預金、郵便局とか農協は貯金って言うんですね。
そうなんですか、
はい、でまあ、銀行は明治6年にできて、
はい、
まあ、当時預けたのは主に都市部の商人で、うん、 で預けた資金の性質っていうのが余裕資金を預けて、銀行はそれを融資という形で貸し出して利益を得ていたという、
はい、
これが預金ですよね。で郵便貯金の場合は、はい、それから2年遅れて明治8年にできるんですけども、これは国が庶民に貯金お金を貯めることを奨励していたと。で当時預けてたのは主に農民が多かったと、で集めたお金は国の政策のために大蔵省が運用するっていう、そういう性質の違いで預金と貯金っていう、まあ今預貯金ってね一つにまとめて言いますけど ね、
しかも当時はゆうちょ銀行って言いますから、はい、どっちやねんっていうことですけれどもね、もうじゃあ今は預金でも貯金でもまあ同じ
ですけどね、当時はそういう違いがあったようです。
あ、そうなんですか、ね、まあそのなんか預貯金にも、
はい、
ゆうちょならではのなんか楽しいものがある
って。そうなんです、はい、第1話の時に風景印のお話をさせてもらいましたけど、はい、これと同じようなもので、こうスタンプラリー気分でですね、この旅行貯金というのがありまして、これ例えば100円ずつでも、まあ、いくらでもいいんですけども、はい、こう預けるじゃないですか、
はい、
だ通帳っていうのは預入預け入れる欄と払い戻しの欄とが同じ行に右と左にこう分かれてあるんですけど、はい、100円入れたら、預入の欄に預け入れの欄に100円って記録されると思うんですけど、この右側の払い戻しの欄が空いてるじゃないですか、
はい、
そこに、郵便局の名前が入ったゴム印を押してもらってそれを集める方がいらっしゃるんですよね。
ということは今ATM が結構ね、
はい、
中心になってますので、それに、はい、まあ、例えば100円を入れて預けるとして、はい、通帳に刻印されますよね、
はい、
それを窓口に持ってったらいいんですか。
持って行ってもいいです、はい、まあ、大概今窓口でそういう方は窓口で
お金も、もう預け入れも窓口でと、
はい、でその時にゴム印よく押しといてって言われるんですけど、
その一言を言わないと押してもらえないんですよね。
もちろんそうです。
これ風景印の時も勉強しました、はい、言わないと押してもらえない決心あれは、
はい、
ということはその旅行貯金も、
はい、
でその郵便局の名前が入ったゴム印なんです、はい、
これはもう風景印と違ってどこの局でもあるのでゴム印は、う
ん、なるほど、
局名の
ということはここに行った時に、はい、ここで貯金をしたんだ、ええ、ここに行ったんだという、
そうですそうです、
証明というか証になるということですね、
はい、ええ、
はあ、いやいやいや、これはでも日本全国いろんなところに旅してらっしゃる方だったら、はい、随分たくさんこのハンコ、
そうですね、
スタンプが集まってるでしょうね。
でこれまあ、もちろんその利用者の方が考案されて始められたと思うんですけども、はい、この受け手の我々の方もだったらちょっとゴム印も変わったの作ってみようかというので、
うん、
まあ、いろんな曲は作ったりしてるんですが、
はい、
これをそのマニアの間では宝印という名前で
宝印
呼んでいただいてるようです。
ということはごく普通の曲名だけを書いた印と、
はい、
宝印と、
宝印とある、
ある、
おそらく西宮市内で宝印を持ってるのはうちの西宮広田郵便局だけやと思うん
ちなみにどんな宝印なんですか。
うちはですね、はい、曲名をアルファベット表記にしてまして、
はい、
で頭に西宮の師匠を、はい、施して、お尻には広田神社が近いので鳥居のマークを、はい、
へ、
でこの西宮の支所っていうのは勝手に使ってはダメなので、
はい、
ちゃんと市役所に使用許可をいただいてるんです、うん、書類書いて提出してきました。
なるほど、はい、いやでもその本当にね、よその市や県からいらした方にとってはお宝ですね、まさにこれは、ね、
はい、
へえ、これはじゃあその自然発生的に困難してくださいではなくて、その利用者の方から発生的に生まれた旅行貯金ということなんですか。へえ、でもあっちこっちお出かけの方はあっという間に一冊の通帳が、
ね、
埋まってしまいますよね、
ええ、
じゃあそれをもうずっとこう貯めておかれたら なんか旅日記みたいな感じをして、
はい、いや僕らもこう預けていただくときに通帳見るじゃないですか、はい、ほんならそこにバーッと並んでたりすると、うん、あ面白いハンコあるとか思って面白いですけどね。
なるほどね、その地域地域のやっぱり、はい、あの本当に狭いスペースですからね。
そうなんですよ。
かなり頭をひねらないとなかなかお宝印が生み出せないんじゃないかと思いますけど、はい、じゃあぜひあの広田郵便局にお出かけになっていただいて、100円でも1000円でも1万円でもいいんですよね、は
い、
これもちろん
いいです、いいです、もちろんです、
はいはい、ということでぜひねなさっていただけたらいいんではないかと思います。さあその他には何かありますか。
その他、そのせっかく貯金のお通帳の話が出たので、はい、あれ細かく見ると日付が一番左なんですよね、うん、でその次に、取扱局っていう欄があって、はい、数字が5つ並んでるんですね、
はい、
これ局所コードって我々専門用語で言うんですが、その局所コードによって大体局のこの古い新しいが分かるっていう。
地域でその郵便番号みたいに振り分けられてるんではなくて、はい、 その中から古いものからってことですか。
そうです、あのね頭が43で始まってるのが兵庫県を意味するんですよね、
はい、
でその後できた多分できた順番に番号振られてると思うんで、
へ
でこれであの西宮で、46局かなあの見てきたんですけども、
はい、
一番古いのどこだと思います。
一番古いのどこでしょ。
一番古い郵便局、市内で、
市内で、
はい、
この駅の前の郵便局とかですか。
違うんですよ。
え違うんですか、
はい、西宮鳴尾が一番古いんです。西宮鳴尾郵便局。
鳴尾ですか、は
い、でその番号の順番が正しいかなと思って、
はい、
実際調べてみたら西宮鳴尾郵便局は明治41年にできてるんですね。市内ほとんど昭和なんですよ、う
ん、ほーもう群を抜いて歴史のある、
ね、歴史のある、
へーそうなんですか、はい、いやこんなところからそういうものまでわかるっていうのは、これは相当のマニアの方でもご存じないことじゃないかと思います。
ただでもこの43っていうのが兵庫県と表しているように、うん、その頭2桁はあの順番ちょっと違うんですね。43が多分いっぱいになって平成以降にできたのは42で始まってるんですよね。
そうなんですか、番号が若くなってるというところがちょっとミソですね。
そうなんですよ。
はあ。いやでもいろんなところからいろんなことが分かるっていう、
はい、
これもね本当にあの楽しみの一つですよね、
はい、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
日本から海外へハガキが63円で送れる場所が1カ所だけありますが、
はい、
それはどこでしょう。
はい、ということでございます。これが今日の問題で、これで3週問題が出揃いました。すべてのお答えを書いてお寄せください。お待ちしています。さて来週は4週目でございまして、
はい、
生放送です、
はい、
もう郵便のことについてもういろんなことをあのぜひぜひ永原先生に質問してみたいという方はいっぱいお寄せいただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
郵便局だより、12月はこのテーマでゲストティーチャーに西宮広田郵便局局長の永原慎一郎先生にお越しいただきました。じゃあ来週もまたよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば併せてお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。